マジで暑すぎて死にそうです。
日本語虎の巻。はい、始まりました。日本語虎の巻、巻子です。
虎です。
暑いですね。
マジ暑い。
あ、間違えた、このポッドキャストは日本語教師の巻子とその息子高校生のトラトでお送りしています。暑いので間違えてしまいました、ごめんなさい。
はい、
毎日暑いですね。もう暑い暑い、冬には寒い寒い寒いしか言わないけど、もう暑い暑い暑い、夏は暑いしか言えない。暑いですね。もう朝起きてすぐ何、もうリビングルームのエアコンつけて、エアコンがついてない時がもう24時間ないですね、家の中で。
はい、僕もう2回でずっとつけてるんで暑いから。
ちゃんと消してから学校行ってくださいね。
ちゃんと消してますね、僕は。そこは偉いんで。
あとドア開けっぱなしでつけてるから、2階が全部エアコンかかって、すごく2階行った時涼しい時があるから気をつけてくださいね。
それはね、まあ僕のおじいちゃんに気を使ってるということで、まあ、許してもらえるかなと思う。
はい、日本は先週もお伝えしましたが、梅雨明けとなりました。とても暑くて毎日本当に死にそうです。
はい、
で暑いんですが、笑ってしまうことに日本っていうのはとってもおかしな国なんです。はい、皆さんね、日本ってどんなイメージですかって聞くと、日本人は優しくてとか、日本は綺麗でって、とても嬉しいことを言ってくださるんですが、
はい、
はい、もちろん皆さんもご存知かと思います。いえ、ご存知じゃない方もいるかと思うんですけど、日本っていうのはなかなかね、なかなかなビハインドな国でありましてね、
ゴミみたいな国
ですね。ゴミまで言ったらいかんけど、まあでもね、なかなか本当にお
かしい、
いろんなことがね、こんなに最新のテクノロジーをいろいろ開発してきた国がそんなのもないのっていうぐらいいろんなことが遅れてます。
はい、
はい、この有名な、この最初の一番最初のエピソード1でね、お話ししたすごく再生回数の多いエピソード1なんですけど、
はい、
その時 お伝えした日本の学校にはエアコンがないというね、いう状況があって、エアコンがあっても、もしくはストーブがあっても、日本の学校ではそれをつけてはいけないというね、刑務所よりも厳しい環境を
作る、はい、本当に、うん、だけつけてくださいってね、
うん、
言って、
うん、
過半数ぐらいが熱くないとつけてもらえないんですよ、
う
ん
う
ん、
え、今でも？
いや、
あ、昔でしょ？
今は本当昔は過半数が熱いに手を挙げないと、ね、絶対につけてくれない。
え、中学校？
うん、
ああ
小学校
エアコンあった？じゃあストーブが、
ストーブも扇風機も何にもつけてない。
そう、
ごめん、めちゃくちゃ口悪くなるけど、
うん、
もうゴミみたいな、もう腐った女が、いやちょっと寒いとか言って調子こくと、寒いのは一瞬で消すのに、あ、俺らがもう、ね、外で走ってきて、
うん、
疲れた、あっちって言ってんのに、
うん、
関数が手上げないとつけないんだよ。
へ、
まあ、じゃあ自分でなんか下敷きでもなんか調節してねって言うだけで、ゴミなんだ、ね、
それさ、とりあえずエアコンつけて、寒い子が上着着るとかジャケット着るとかにしてくれないとさ、なんかおかしくないって。でさ、扇風機も昔はって本当昔じゃないんですよね、3年前、ほんの3年前ぐらいまでは学校にエアコンがなくて、日本ですよ、もうこの新宿とか東京とか見てくださいね、あんなビルが立ち並ぶ、もうニューヨークみたいなすごい大都会ですよ、日本は。なのに学校にエアコンがなかったんです。で、
はい、
扇風機ですよ、扇風機が壁から1つ2つついてるだけ でそれも一番弱い風じゃないとダメ。
いや、その
じゃなかった。
いや、それね、
うん、
それ小1とか2の
小1とか小2でそれだったんだ、逆に、
うん、多分小3ぐらいから俺らは反抗してめっちゃ興味してたね。
あ、
だけど、
うん、
なんだっけ、先生が上の方にガチャガチャってやるから、
うん、来ない。
下の俺らはだからさ、大体 1列目とか2列目は何も当たらない、3、4列目が紙席なんだって
最悪。
しかも 1、2列目ってさ、うん、窓側じゃん、
うん、
バカ日差し当たってマジ暑いんだって、
うん、
すごいよ、机のビッタビタのやつおったもん
てかなんでさ、なんでこう我慢を強いる文化なんだろうね日本って。そうやってさ、暑くても我慢しろ、寒くても我慢しろってさ、子供たちに何を教えたいんだろうね、うん、日本の教育って思うんだよ。
知らねえ。
で日本ってだから昔と違って、私たちが子供の頃はそうだったかもしれないよ、マックスで、マックスでも32度だったんだよ、
うん、
真夏の本当の夏休みの一番暑い時で32度だったから。
32度なんてもう、
32度なんてもう涼しいよね、
ゆるいやん、
ゆるいゆるいだった。だからその学校に扇風機もない時代でも別に我慢できたんだよ。けど今なんてもう37度8度が当たり前じゃん、
うん、
で、まあ、それでね、あのかわいそうなニュースなんですけど、幼い小学校1年生の子なんかが、
はい、
あの熱中症でね、かわいそうにあの命を落としてしまったという事件がありました、はい、亡くなってしまったんですよね。でそれを聞いてやっと我が県はねびっくりして、あの小学校中学校全校舎にあのエアコンをつけようとやっと動き出しました。
はい、
おかしいですよね。でもまだ学校の教室にはエアコンがつきました。でも体育館にはまだついていないんです。
つくわけない
もん。おかしいですね、体育館にまだつかないので。
いやもう逆に、
うん、
まあ俺らはねバドだからわかるけど、逆に
バドミントンね、
そう、
うん、
エアコンつくと風で来るやん、
うん、
で玉の軌道が変わっちゃうのよ。だからそういう面もあるんだけど、だろうけど、
うん、
でも基本バレー、うん、バスケだけか、
うん、
わ、
うん、
いいやん。
あエアコンがつくとバドミントンはあれなのね。
ちょっとかでもそもそも、
うん、
あの
風、じゃあ何オリンピックのああいうゲームとかって、オリンピック去年夏やってたじゃん、バドミントンのあの、うん、何スタジアムとかはエアコン効いてないわけ。そんなことはあるまい。
多分聞いてるでしょ。
聞いてるでしょ。死ぬぞ。
確かにそんな強風じゃねえし。
そうでしょ、
うん、あのね、
そんなの観客も死んじゃう。
強い風吹いたら、うん、もう俺らはとりあえずもうあのなんだっけ扉さ、
うん、
なんかこういう縦の格子状のやつに刺さってるじゃん、うん、あれだからあれの二重のやつで、
うん、
であの格子状のやつにしてんだけど、もう風がブーって吹いてきたらもうバタンって閉めるっていう風にしてるんだけど。
だからそういうエアコンの風はでも均等じゃん多分。だからそれは別にプレー上にあんまり問題はないんじゃないの。
そこまでね多分、うん、まあ、だからまあ本当にで、
そうで
本当この間だっけ、僕昨日部活行ったんですけど、
うん、
陸上部かサッカー部か、まあラグビー部かな、
うん、
まあ、のどれかの部活、まあ、外部活ですね、
うん、
で一人救急車に搬送されました、
うん、そうなんです。今ねもう日本中で起きてるんです。日本の学生が体育館で25人ぐらいですよ、いきなり熱中症で倒れて全員救急車で運ばれるとか。それはもうエアコンがないのに部活とか運動をさせるから、もしくは終業式、はい、というか学校のセメスターが終わった、セメスターエンドのセレモニーがあるんですけども、それでみんなが何体育館に集まると、人がとにかく集まると体育館の温度も上がるんですけど、
はい、
でもサウナみたいに息苦しくなるんですよね。でそれでもう湿度もすごい高い国なので、でみんなが熱中症を起こしちゃってバタバタバタって倒れたりしてっていうのもあって、でそれで取った対策が何、式の間は窓を開けるんだっけ、開けるとか、体育館に大きな扇風機を置くとか。だからどうしてエアコンをつけないのって聞きたいんだけどさ、だから
それと水を持ってくるね。
あそうそうそうそう、水は支給してくれたりとかね、学校側から するんだっけ。
マジでまずいよ。でも
ちょっとさ、戦時中じゃないんだから水支給しますとかじゃなくて、エアコンをつけろと言いたいね本当に。
本当それはそう。
だから体育館だから大きいの分かるよ。でも 1,2,3 4つぐらいつければさ、
もうすぐでもつくと思うよ。
つくかな。
だって倒れたもん、倒れて搬送されたらつけるしかねえだろ、
うん、
つけるか部活が休みになるか。
そうだからじゃあさ、アメリカの生徒にも言われたんだよ、日本の教育システムがおかしくないって。その一番さ、こんな国はもう本当に暑いじゃん7月とかもう。で昔とさ気候が全然違うわけだから、こう学校のカレンダーとかもさ、やっぱそれに合わせて変えるべきなんじゃないって。だからアメリカみたいに7月から9月はもう休みにしてしまってっていう風にして、9月からスタートとかしないと、やっぱ外で部活やる子はさ、外でじゃあもうやるなってなっちゃうでしょ。
死んじゃうよ。
だから死んじゃうね、あんな中で。で あとギリギリさ、その日本で改善されたのがマスクね。皆さん笑わないでくださいね。日本だとまだみんなマスクをしないといけないです、どこでも。
でも本当に、
ね、家以外
もう暑すぎて、
暑すぎて本当にもう死ぬ、本当に偉い。
部活の先生に言われたもんね、あの集合の時はいつもマスクつけてるけど、
うん、
お前らもうマスクつけるなって、もう死ぬからって。
そうそうそうそうそう、
外せ外せ外せって
そう
怒られた
の。そうだから政府からの、あの命令で、何、逆にこの夏場は運動の時とかはマスクをしてはいけないになったんだよね。だけどその去年まで の、 そのコロナがもうちょっと流行ってた時は夏もつけないといけないじゃなかったっけ。
はい、
おかしいよね。もうそれで本当に
いかん、
危ないというか、まあ、部活が中止になるか、危ないよね。で最近私も今ジムに行ってるんですけど、ジムでも、ジムですよ、ジム、ジムはまあエアコンかかってるんですけど、運動してるのにマスクをしてないといけないんですよ。もうね、走ってたり筋トレしてると本当に苦しくて苦しくて、それだけで運動量が上がるっていうかね、
はい、
本当に何だろう、苦しい。で外しちゃダメとか、顎の辺に当てちゃダメとか、ちょっとずらしちゃダメっていう規定があって、もうでもね、苦しいからスタッフいない時に外してるんですけど、だってその走ってるランニングマシンの周り誰もいないので、そのフロアに私か、私とスタッフ1人しかいなかったり、もう1人誰かがいたりで、マックスでそのフロアに人が3人ぐらいしかいないのね。でそのソーシャルディスタンスなんてもう5メートル以上取ってんので、もちろんパーテーションもあるし、飛沫なんか飛びようがないじゃんと思うのに、
はい、
なのにそれでも多分してなかったらしてくださいって注意するのね。
いや俺だったら無視するけどね。
する、
うん、
誰もいないのに、
はい、
じゃあ日本人って
無視するけどね。
無視するけどね、そうそうそうそうそう、死んじゃうよって、
うん、
そう、なんかさ、なんだろう、そういうさ、フレキシブルに対応できないっていうか、
柔軟にね、
柔軟にさ、もっとなんか周りに人がいないんだったらまあ取ってもいいかなっていうのを自分で決めて、それをやってもいいってことにしてほしいっていうか、はい、
本当に ね、
ね、だってこの間いたもん、夜さ、夜車で帰ってきたら夜の9時ぐらいだよ、なのに外をランニングしてく男の人がマスクつけたんだって。君君君ってもう止めたかったもん、ちょっとちょっとちょっと夜だよって。でランニング基本外をランニングするときは私はマスクはつけません。
いや、なぜ俺もチャリもつけないよ。
そうでしょ、だって一瞬で通り過ぎるだけだし、その時に飛沫は飛ばないし、
それで飛んで感染したらもうプロやん。
でもう100歩譲ると人とすれ違う時は、うん、じゃあ日本だとね、でも外で歩いてるだけでもおじいさんおばあさんとか普通の歩いてる人ね、マスクしてるんだよ、歩いてるだけなのに。だからそういうマスクしてる人が前から来たら息を止めてる。
いや俺止めない。
じゃあだけど自転車は無理でしょ。
自転車なんて、じゃあ自転車で飛ばしたら俺もうあれだよ、飛沫飛ばす会、飛ばす会の多分もう、うん、世界統一級チャンピオンみたいになれるかもしれない。
だからその自転車ですれ違う時に飛ばしてコロナに移ったら、まあ、それもう意図的にその人に向けて飛沫飛ばしてるよね、
うん、
ペッてね、
うん、ピョーン
で、でしょでしょ。それがそれもうまくヒットしてその人に飛んだらもう、もうむしろな、何、スナイパー級じゃない。
そうだよ、もう俺も
飛沫のスナイパー、
逆にもう名誉だよそれは。
そうでしょ。だから日本ってなんかそこがさ、一旦そうやって厳しく決めたらマスクをしましょうとか、子供たちは、子供たち の、 その教育現場にはストーブも何扇風機もエアコンも必要ないっていう風になったら、
はい、
全く買えないんですよね、
はい
はい、今日本の悪いところたくさん言ってますよ。あとね、なんだっけ、そう、もう一つ生徒に行ってびっくりされたのが、もうすぐね一人生徒が日本にやってくるんですけど、気をつけてね、日本ってすごいいい国だと思ってるでしょ、って先進国のいい国だと思ってるかもしれないけど、
うん、
一つ すごく遅れてることがあります。それは Wi-Fi です。
何
え、 Wi-Fi ってさ、
うん、
だってさインドネシア行ってたじゃん、
うん、
Wi-Fi ってさ本当にどんなボロい小さいカフェでもあったじゃん、そこの
フリー Wi-Fi
って、ね、そうそうそう、でそこのアクセスして、
クソ弱いやん、
弱くてもなんかうちらみたいにその SIM カード入れずに Wi-Fi だけで生きてる人は、
うん、
大体それでできたじゃん、
うん、
でも日本ってなんかまあ大きめのレストランはたまに最近あるんだけど、弱めの Wi-Fi がね、もうね、病院も市役所もどこにもフリー Wi-Fi はありません。
あ、ないね、
ないね、空港だけぐらいじゃない、その
空港はあるわ。
ギリギリある。さすがにだって海外の人来るから。
空港にかあの Wi-Fi なかったら問題だよそれは。
でも病院に Wi-Fi ないのも問題だと思わない？
いやそれはでも微妙じゃない。
病院つけろよ。だってさ、もうちょっと入院したじゃん。
入院したね。
3年前、
うん、
でその時さ、その携帯持ってなくて iPad だけで生きてたでしょ。
しかもあれだもんね、俺 4G じゃなかったもんね。
iPad って Wi-Fi だけでやってたじゃん、
うん、
で入院するの、1週間入院するのに Wi-Fi なしで、何を見ろって。
死ぬ死ぬ
は
死ぬマジで。
でしょ。でお年寄りの人たちはテレビ見るから、テレビのカードを買って、
うん、
テレビがまあ無料じゃないってのも笑えるんだけど、カードを買って1000円分で 何時間見れるのか分かんないけど、それ買って見てるけど、今の若い子たちなんかさ、テレビ見ないじゃん。もう YouTube ないとさ、1週間生きてられないじゃん。ゲームもできないし。
本当だよ、
ね、で看護師さんに、すいません Wi-Fi ありますかって、もうダメ元で聞いたんだけど、そしたらまさかの看護師さんの回答が、 Wi-Fi？ え、 Wi-Fi？ Wi-Fi はさすがにないですねって。さすがにないですねっていうようなものじゃなくない Wi-Fi って、と思って。いや普通当たり前にあるでしょうね。じゃああなたたち絶対 Wi-Fi 使ってますよねって。病院でいろんな患者さんのデータをあっちに飛ばしたり、こっちに受け取ったりとか先生たちがするのに、うん、Wi-Fi 使ってないわけないじゃんって思って、
使ってる、
それシェアさせてくれよって。じゃなかったら100歩譲って患者さんをね、そのプライバシーもあるだろうから、患者さん専用のとか パブリックの Wi-Fi をつけろよって思うんだけど、毎回ね、いつもいつもね、未だにその病院ね、検査に行くたびにね、 Wi-Fi がなくて、私は 4G でねゲームをしたままとか動画見たまま我慢させられてるんですけど、
はい、
本当にね。
だからこそのさ、やっぱギガの放題、
ギガ放題っていうのが、ね、あるね、そういうプランがね、日本は。
はい、もう
別に使い放題、
どんだけ見ても大丈夫だよ、
バケットをどれだけ見ても使っても問題ないよっていうね、まあ、うん、だから Wi-Fi ないけどギガ放題っていうプランに入って、あの1週間過ごしたらどうですかっていうあれなのかもしれないけどね。
多分ね。
いやまあでもその Wi-Fi がないんだよっていうのは、その私の生徒は驚いてた。ってじゃあすぐもう SIM 買わないとダメだねって。そう、すぐ買わないとあの国は Wi-Fi がないから。
本当にね、ゴミだよ
本当にね。でも何かそういうのがオリンピックの時はどうだったんだろうね。
オリンピックも変わらん。
オリンピック そのスタジアムでも Wi-Fi がないってこと。
あるわけねえだろ。
あんなに外国の人見、あれ、あ、無観客だったっけオリンピックって。
無観客
だったね。無観客だったね。そっかそっかそっかそっか。
みたい。でもね、ギリ有観客もあった気がする。
あった
っけ。結構でもだいぶ少ないよ。
でも選手村には多分あったと思うよ。
あるだろ。
選手村にはあるだろうけど、スタジアムとかにはないんじゃない？そう、一個一個のスタジアムにフリーワイ、わかんないよ。オリンピックフリーワイファイっていうのを作ったかもしれないよ、その時だけ。
いやないな。
考えられないな、分かんない、言ってないから分かんないし、無観客だからこそ別に使わなくてもいいかと思って作んなかった可能性は高い。
それはある。
まあね、そんな遅れた日本、エアコンがない体育館、そしてエアコンがつけてもらえない学校、それから暑い中で外で部活をさせて、あの熱中症の子どもたちをたくさん生み出す学校、
はい、
そして Wi-Fi のない病院、
うん、
そんなたくさん日本の悪いところを言ってしまいましたがまあでもね、一つね、日本っていうのは、まあ、いいところは、まあ、技術自体はすごく早いっていうのと、あとね、対応が早いんですよね。なので、まあ、そういう事件が起きたり、生徒が亡くなってしまいましたとか、たくさん熱中症で倒れてしまう子が出ましたってなると、すぐに対応して、全部の学校にエアコンをつけたり、例えばマスク配るの遅かったか、まあ、何か
マスクな、
遅かったな何かが大変なことが起きると、政府はすぐに結構対応することが多くて、で、その対応も非常に早い。
はい、
まあ、迅速に対応するっていつも政府は言うんですけどね、
うん、
まあ、それができるんだったら
未然にね防いでくれっていう話ですけど、
問題になる前に防いでって思うんだけどね。まあそれぐらいですかね、日本のいいところ。あとは技術が進んでるから、まあ対応するとまあだいぶ良くなるよっていう話ですよね。
はい
はい、そんなわけで日本はたくさん悪いところも、そして昔から全く変わってない風習も あるんで、悪い風習もあるんですよということを今回お伝えしました。
はい、
熱い熱い日本からのポッドキャストでした。はい、では今回のスクリプトもウェブサイトの方から見れますので皆さんぜひ利用してみてください。それから YouTube の方も順番にアップデートしていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。
チャンネル登録、高評価、あとコメント欄でねコメントしていただければね嬉しいです。
はい、それから私たちに聞きたいこと、こんなことを話してもらいたいというリクエストなんかもあればどんどんメールお待ちしております。
はい、
それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。